知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はチャリで感じる上級の欄について、制作家の松井さんにお話を伺います。松井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではまずは上級の欄について教えてください。また一宮市との関わりについても合わせて教えていただけますか。
はい、上級の欄とは1221年上級3年の鎌倉時代に起きた朝廷と武家である鎌倉幕府による日本史上初の武力衝突です。この戦いによって幕府軍が朝廷より優位に立つことになり、以降明治維新までの600年以上武家政権の優位を決定づける日本社会の体制が大きく変わった歴史的な戦いとなります。この戦いは愛知県と岐阜県との県境にある木曽川で行われ、幕府軍の勝利に導く軍議が行われた場所こそここ一宮市の増見田神社の周辺であったと言われています。
歴史でね、この上級の乱って習ったなっていう記憶はあるんですけれども、後の武士の世がずっと続くことになることが決まった大きな戦いのその軍議がこの一宮で行われたっていうのは知らなかったですね。まあ、今はちょうど大河ドラマでね、鎌倉殿の13人楽しんでらっしゃる方も多いと思います。さあではこの後は今回のテーマでもありますチャリで感じる上級の欄について伺います。チャリで感じるということはもちろん自転車でのイベントですよね。詳しく教えてください。
はい、このイベントはスインアーチ138から各務原市の上級の欄合戦供養塔をゴールとした約 10km の指定コースをコース上のポイントを通りながら自転車で巡っていただくものになります。ポイントにはスタートとゴールのほか、渡船場の跡地である高田渡船場跡と草井渡し跡があり、それぞれ上級の乱の際に幕府軍が使用した場所と言われています。それら4箇所のポイントを撮影し、画像をツイッターやインスタグラムにハッシュタグ上級の乱サイクリングをつけて投稿いただくと、抽選で合計10名に一宮市のふるさと納税返礼採用品であるお米やきしめんなどが当たります。開催期間は10月1日の土曜日から11月30日の水曜日までの2ヶ月間で、その期間内であればどなたでも参加いただけます。
詳しく説明をしていただきました。まずは上級の欄にゆかりのある場所が私たちの近くにいろいろとあるんですね。そしてこのチャリで感じる上級の欄、参加するともしかしたらお米だとかきしめんだとかこういったものが当たるかもしれないという、こんないいことも待ってるようです。ぜひ皆さんこれ参加してください。ちなみに松井さんはコースを実際にサイクリングされましたか。
はい、私は138タワーパークで自転車を借り走りましたが、だいたい45本ほどでゴールに着くことができました。木曽川沿いのサイクリングロードを走るので自然を感じながら楽しむことができました。また最近自転車で乗っていなかったのである程度の疲労感ありましたが、大変いい運動になりました。
45分ですか、結構ありますよね、はい、私も普段あんまり運動ってしないんですけど、でもきっと気持ちいいでしょうね。
そうです ね、
ねえ、これからねサイクリングにもいい季節ですから、運動不足解消がてら、ね、歴史に思いも馳せながら走ってみるのもいいかと思います。では松井さん、参加される皆さんに気をつけてほしいことはありますか。
はい、走っていただくコースには公園内や一般道もあるため、人や車などには気をつけて、それぞれの場所のルールを守っていただき、イベントを楽しんでいただきたいと思います。また愛知県内は自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となっていますので、ヘルメット着用をご理解いただきますようお願いいたします。
そうですね、安全には十分配慮して楽しんでいただきたいですね。そして この他にも承久の乱に関連したイベントがあるようですね。
はい、紹介しました自転車のイベントのほか、パネル展示と大河ドラマ鎌倉殿の13人に出演されている小栗旬さんと坂口健太郎さんを招いてのトークショーを開催します。パネル展示は尾張一宮駅前ビル1階コンコースと増見田神社の前の宮前381広場の2箇所でそれぞれ内容が異なるものを現在展示しています。内容としましては承久の乱についての解説や一宮市との関わり、ゆかりの地の案内などを歴史書からの引用や地図を交えて紹介しています。こちらは来年の1月13日金曜日まで展示しています。またトークショーは11月3日木曜日の祝日に一宮市市民会館で開催します。出演者によるトークショーのほか、南山大学の青山教授をお招きして歴史解説を行っていただきます。こちらの観覧申し込みは10月1日の土曜日までとなりますので、観覧希望の方は一宮市ウェブサイトからページ ID 1052539で検索いただき、イベント詳細ページの申し込み方法をご確認ください。
今紹介をしてくださった、まずはパネル展示、こちらはねもうご覧になったという方も多いんじゃないでしょうか。そしてさらには11月3日の小栗旬さんと坂口健太郎さんがいらっしゃるトークショー、これはね楽しみにしていらっしゃる方も多いと思います。もう申し込みの、ね、期限が迫っていますので、行きたいなという方は早めに申し込みください。では松井さん、最後にお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、承久の乱が一宮市と深い関わりがあることは市民の方でもご存知でない方が多いのではないかなと思います。現在放送中の大河ドラマで取り上げられたこの機会に、ぜひとも皆様には一宮市の歴史の知識を深めていただきたいと思います。
そうですね、ぜひ皆さんこの秋は承久の乱歴史を学んで、さらにはサイクリングもたっぷりと楽しんでいただきたいと思います。今回は制作家の松井さんにお話を伺いました。松井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回松井さんにお話しいただいたチャリで感じる承久の乱については、広報一宮10月号5ページに紹介されています。お問い合わせは制作課、電話番号0586-28-8952 0586-28-8952です。 iWave。 それではここで1曲、一民の曲、一民テーマソングです。
歩けば空に虹かかる、みんな み。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは認知症介護家族のための交流会桔梗の会のお知らせです。日時は10月6日木曜日午後1時30分から3時、会場はアイビル2階大会議室。お申し込みは10月5日水曜日までに電話で高年福祉課へお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151、 0586-28-9151 です。続いては認知症の方の持ち物には名前と連絡先をのお知らせです。認知症の方が道に迷って警察に保護されても身元不明で家族などへの連絡が難しいことがあります。心配のある方の衣服や持ち物に名前や連絡先を書いておきましょう。お問い合わせは高年福祉課、電話番号0586-28-9151、 0586-28-9151 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
76.5 iWave
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。それでは最後に、警察への相談はダイヤルシャープ9110へのお知らせです。緊急電話は110番、相談事はシャープ9110。110番は緊急通報のための専用電話です。警察による緊急の対応を必要としない相談などは警察相談専用電話シャープ9110、または最寄りの警察署住民コーナーへご相談ください。お問い合わせは一宮警察署、電話番号0586-24-0110、 0586-24-0110 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。